会社入門第3回嘘を読む。お話は精神科医師で作家の名田稲田さんです。
こんにちは、名田稲田です。今日は嘘を読むという題で話をします。心を読むためには患者さんの協力が必要だと言いましたね。しかしいつもその協力が得られるとは限らない。例えば患者さんが嘘を言う場合です。しかも患者さんはしばしば嘘を言うんです。故意に言う時もあれば意識せずに言う時もあります。ところであなたは嘘を言われたら怒りますか？まあ怒るでしょうね。それがまあ一般の反応です。嘘を言われて喜ぶ人はまずいない。この世の中では嘘が喧嘩や事件の元になるということがしばしばあります。また嘘つきって言われたことが喧嘩の元になったりすることもあります。だいたい嘘をついてるのに嘘つきと言われると怒るもんですね。それで僕の前ではよく嘘つきと言われて夫婦喧嘩を始めるようなカップルがいました。で、心医者は直接心を読むことはできませんから、どうしても患者さんに嘘をつかれたらお手上げだろうと思うでしょう。まあ確かにお手上げなんです。嘘をつかずに本当のことを喋ってくれたらこれに越したことはないんです。しかし嘘をつかれてもお手上げだと言ってたら仕事になりません。全くのお手上げじゃないんです。では嘘をつかれたらどうするか、その時はまあ嘘を読めばいいんですね。そして嘘は嘘をつく人の気持ちになるとわかるんです。幸いに僕は子供の頃からよく嘘をついてきました。人を騙したりしました。そして騙しておいてそしらぬ顔をしていたもんです。それが心医者になった時役に立ちました。人生ではいつ何が役に立つかわからんもんですね。嘘を読む、それは嘘を見破るということと少し違います。日常生活では嘘を見破ることはとても大切です。何しろ嘘がこの世の中に溢れてますからね。広告なんて半分は着飾った嘘だし、そう言うと怒られるかもしれませんけれど、政治家の公約も半分は嘘だと思った方がいいし、まあ逆にえあれ本当だったのかなんて慌てさせられることだってあるわけです。で、多くの人が嘘を見破ります。騙されません。しかしいや多くの人っていうのは言い直した方がいいかもしれません。ほとんどの人はと言った方がいいですかな、騙されません。そして自分は正直なものだから他の人の嘘を見破れない人たちが本当に正直なもんだから見破れないんでしょうね。振り込め詐欺などにしばしば引っかかってしまうんですね。しかしまあ被害に遭った100倍もの人が嘘を見破っている感情だと思います。心医者もまあ嘘は見破ります。でもそれだけで仕事は終わりません。心医者は見破った後嘘を読むのです。嘘を読むのは嘘を見破った後の問題です。多くの人は嘘を見破ると嘘だとか嘘つきだとか叫んでしまいます。そしてまたこの嘘だ嘘でないという果てしない争いを始めるんですね。大抵嘘とか嘘つきとか言った結果はそうなんです。 心医者は黙って、ああ、そ知らぬふりをして、嘘だと分かっていてもそのまま聞きながら、何故嘘がつかれたのか、それを考えるのです。また患者さんの話をします。僕がアルコールの治療を専門にしていたことを話しました。診察に訪れた患者さんすべてに、僕はまず、お酒はあなた一日何合飲みますか？一日にどれくらい飲みますか？と質問するんです。まあこれは最初にする質問ですね。大抵の人がちょっぴり少なめに言うんですね。5合飲んでる人は平均すると3合かなとか、飲まない日もありますからね、平均すればせいぜい2合ですよとか答えます。僕は、この人嘘言ってる。顔の真ん中の真っ赤に膨らんだ鼻が年季の入った大酒飲みだってもう示してるじゃないの。二合ってことはないよ。心の中ではつぶやいていますが、でも忍耐です。何も言いません。ほうほう、そうですか、二合ね、と真に受けたように答えて、嘘をつけ、と言いたい気持ちを抑えて、カルテに二合と書き、まあ小さい疑問符をちょびっとこう、ちょこっと横に振っとくんですね。こういう時、嘘に我慢できなくなるのは、私ではなくて、付き添ってきた家族です。あんた、嘘言わないで、先生にはちゃんと正直に申し上げて。まあ、奥さんが横から口を出します。もう言いましたが、もう一度言います。嘘を平気でついていながら、嘘とか、嘘つきとか言われると怒る人が多い。まあ、このことはもう言いましたよね。そう言われても黙ってる人はほとんどないんです。ですから奥さんに嘘つきって言われると、嘘とはなんだ、俺は嘘なんかつかんと顔を赤くして、まあ、叫んだりするんです。それにまた奥さんがまともに反応するから喧嘩になるんですね。嘘よ、先生、この人の言うことは嘘ですからね、信じないでくださいと同じくらい激しい言葉。大嘘、昨日私に買いに貸した一升瓶、今朝この目で見ましたけれど、どれだけ残っていたと思います？私はそんな一升瓶など関係ないんですけれども、まあ聞いています。そりゃ日によっては特別に多い時もあるさ。気分によって量だって増えるよ。だって少ない人ってある。だからわざわざ平均してと断ってるじゃないか。嘘を言った方が冷静で、言われた方が感情的になるという場合はしばしば見られます。というわけで、僕の前で嘘か本当かでしばしば夫婦喧嘩が始まっちゃうんですね。僕はその二人の前に間に入って、まあまあと割って入るんです。初めのうちはこの夫婦喧嘩なんて犬も食わないと軽蔑していたんですね。夫婦喧嘩の仲裁、これが精神科のやる仕事なのかね。初めの時はうんざりしました。もう少し何か価値のあることをやりたいと思って精神科をやり始めたんだけれど、なんだ、やってみたら夫婦喧嘩の仲裁か。私はそうつぶやきましたけれど、まだ心医者に十分になっていなかったんですね、その時は。でもこの喧嘩の仲裁が、ここ心医者にはまたとないチャンスでもあるんです。そのことがだんだんと分かってきました。ではなぜチャンスか、それを考えてみましょう。彼はなぜ嘘をついたかです。自分がアルコール依存と診断されるとまずいと思ってたんですね。5合も6合も飲んでいると正直に言えば、 医者にすぐ病気だ、入院しろと言われる、酒もやめろと言われる、そう考えていたからです。治療のために入院しろって言われることを、まあ、怖がっていたんですね。入院といっても入れられるところは精神病院。当時精神病院は鍵のかかった牢獄のようなところと一般の人に思われていました。僕たちはその精神病院を開放して治療するようになっていたんですが、患者さんにはまだそんなことは知られていません。患者さんは彼らの言葉を表現すると、精神病院に入院なんてするんじゃないんですね。精神病院にはぶち込まれるんです。ですからそんなところにぶち込まれたくないんです。そこで実際よりなるべく少なめにと言うんですね。正直に自分の飲んでいる量を言えば、そんなに飲んでいるんですか。医者から異常な飲み方をしていると見られるかもしれない、そう心配する。つまりは今の自分の飲酒の量は少し多すぎるんだという自覚があるんですね。量は多すぎるけれど、今のところはまだ中毒を示す症状は出ていないし、今しばらくはこのまま飲み続けてもいいんじゃないか、まあそうしたい、まだやめるという決心もなかなかつかない。患者さんの心はそうやって揺れているというところでしょう。患者さんが嘘をついてくれたおかげで、心医者には目で見えない心の中がそんな風に見えてきたんです。嘘を言ってくれなかったらこれは見えてこなかったでしょうね。おや、この人は半分程度自分が異常なことをしているという自覚を持っている。僕はそこに手がかりを得ます。これがあればなんとか本人に努力をさせるということができるんですね。どうでしょう、嘘を読むことが心医者が仕事をする上で欠かすことのできない技術であるということが分かってきたでしょうか。さて、少し前夫婦喧嘩は心医者にとってチャンスだと言いましたね。その説明をもう少ししましょう。まあ最初の反応は、目の前で夫婦喧嘩をやられると困ったものだと思いました。できるだけ夫婦喧嘩なんかに巻き込まれないで、いつまでも傍観者のままでいよう。だがそれが許されない。まあ医療のともかく喧嘩をやられたら診察は中断しなければなりません。そして喧嘩が止むまで待っていたら、診察時間がやたらと延びて医者も仕事になりません。まあそれで困るんですよね。で、日本の医療報酬っていうのは医者がかけた時間に応じて支払われるですね。支払われるものじゃないんですね。まあ唯一の例外が心理療法ですが、一人の患者さんにこんなに時間をかけていたら生活ができません。ですからできるだけ本式の心理療法、時間をかけるという心理療法はやらないんですね。ですから一人の患者さんにそんなに長く時間をかけているわけにいかないんです。当然仲裁に入れなければいけません。ところが喧嘩の仲裁というのは、まあ何遍も言うように結構難しい。どちらかの方を持てば他方から恨まれます。で、どちらの味方もしないでいると今度は両方から恨まれることもあるんですね。なんでこの俺が何もしていないのにこんなに恨まれて不愉快な経験をするのか と思いますが、ですから初めのうちは夫婦喧嘩はいい加減にしてくれよとうんざりしていたんですね。それで仲裁なんて嫌だったんです。なんで喧嘩の仲裁をするのよと愚痴ばっかりこぼしていたんです。ところがですね、ある日夫婦喧嘩の仲裁をすることで、それによって心医者がいくつかの仕事ができることに気がついたんです。僕はまず奥さんの方を向いて迷惑そうに、少し黙っていてくれませんか、今はご主人に質問しているんで奥さんに聞いているのではありません、奥さんには後で十分時間を取りますから、ここで横から口を出さんでくださいよ、まあそうたしなめるように言いました。まあそう言われると、まあ、奥さんはちょっと膨れますね。医者は自分と同じ考えだと奥さんは思ってるんです。自分の味方だとなんとなく思っていたのに、この先生は夫の肩を持ってしまう、自分を邪魔扱いした、そう不愉快になるんです。ブスッとした奥さんの顔を見て、私は怒らせちゃったな、まあそう思うと同時に患者さんがニコッとするのを見落とさないんですね。彼が私に笑いかけてるんです。僕に親近感を感じた証拠です。それから患者さんが心を開いて話してくれ始めるんですね。まあ敵の敵は味方っていうところでしょうか。そう感じたんでしょうかね。心医者と奥さんの関係はここで一時こじれてしまいますけれど、後で説明すれば分かってもらえることですから、まあそのまま放っておくんですね。そこで患者さんの方を向いて話し始めるんです。ご主人と奥さんとだいぶ意見が違うようですね。ええ、彼女は僕をすぐ中毒扱いするんですよ。まだアルコール依存の中毒の面が重視されて、本当に中毒症状を示すものは2割ぐらいなのに、全部慢性アルコール中毒という名前が付けられていた時代です。まあだから彼が言うのも無理ないんですね。だがあなたは自分はまだ中毒でないと思っているんでしょ。ところが奥さんはあなたが完全な中毒だと思っている。つまり奥さんとあなたとは中毒であるかでないかで真っ向から対立している。まあそれじゃあ喧嘩にもなりますね。彼はうなずきます。何しろ今僕の目の前で激しく言い合ったばかりですから。でもこれからが私の仕事なんですね。これは不適されている奥さんにこれから先のことは聞かせているんです。しかしお二人の意見にはそんなに大きな隔たりがあるんですか。私はよく聞いていたんですがね、奥さんはご主人にもう完全に中毒よと言っていたし、ご主人の方はまだ中毒ではない、そう言っていたように気がするんです。つまりですね、お二人ともある量以上のお酒を飲み続けていると、おしまいには中毒になるということは分かっている。ただご主人はまだと思っていられるし、奥さんはもう中毒だと思っておられる。ご主人、あなたはまだと言っておられますが、そう言われる以上、今自分がやっておるようなことをずっと続けていけば、行く先は一つ中毒だなと感じておられるんですね。つまり中毒へ進む道のりを自分はかなりもう歩いてきたという 自覚が終わりなんですね。ええー、ありますよ。ではもうどのくらい歩まれたと思いますか。全体を10としたら自分はもうどれくらいのところまで来てると思いますか。そうですね、かなりのところまで来てるかもしれませんね。8かな9かな。その患者さんは患者さんは答えます。ほうほう、かなり、10分の8、いや10分の9、もう10分の9かな。じゃあ奥さんはもうだから10分の10。すると2人は10分の1か10分の2ほどの違いで喧嘩をしていたわけですね。それにしては2人ともものすごく激しくやり合ってたですね。そうか、10分の1の違いで争っていたのか。考えてみたらつまらない差で争っていたんですね。彼はそう気がついてくれました。まあ奥さんもそうですね。自分たちの対立がそんなに大きなものでなかったことに気がついたのです。この人は入院させてみるとかなりひどい状態だということが分かりました。まあまあ、自分で自分のおしっこ飲まれるのにも気がつかないほどでしたからね。口ばかり一人前で人に仕事ばかりさせると奥さんがぼやくのも当たり前だなと思いました。しかしまあ彼は口の方はとても達者だったですね。その後彼はめきめきと良くなりましたし、この二人があの喧嘩をしたせいかせいでないか、なかなか仲の良い夫婦であることを示して、男子の会には常にカップルで出席するようになりました。そしてみんなの前で、自分は先生の前で喧嘩したんですよなんて、夫婦喧嘩したんですよなんて、そんな話を何遍もしていたことを思い出します。まあ奥さんには改めて説明しなければならないと思っていたところを、まあ夫婦喧嘩をされたおかげで、その説明を一回省けたんですから、まあ私としては、ああ手間が省けたなんと、得をしたような気持ちにも思うわけです。こんな風に夫婦喧嘩の仲裁をするうちに、自然に患者さんも家族もこの病気が、まあこの病気は風邪をひくように突然になるような病気ではないし、またそういう病気でなければ突然に治ってしまうような病気でもない、長い長い道のりを歩いた末になる病気で、そして長い長い、まあ治っていくためには同じような道のりを歩まねば足らない、そういうことを大まかに理解できるのです。できるようになったわけですね。この理解が治療の出発点になります。そんなに長い道のりをなった病気から、まああっという間には良くなるわけないなということが、まあ誰にも分かるんですね。家族にでもよく分かります。そして喧嘩の仲裁の時に奥さんをたしなめた私を、まあ心医者をですね、患者さんは敵の敵は味方という論理で自分の味方のような気がして心を開いてくれた。なかなか収穫がありましたね。これをチャンスと言わないで何をチャンスと言ったらいいんでしょう。もちろん奥さんには、さっきは話を遮ってごめんなさいね、ちょっと失礼しました、この通りです、僕は謝りました、ちょっとオーバーだなと看護婦さんにはからかわれましたが、まあ少しオーバーだって税金がかかるわけじゃないんだからなんて謝ってました。すると、これも手なんですよ。すると奥さんも そんなに手ついて謝られると困るんですね。まあ、私はオーバーに謝るのは一種の手なんです。と、先生がそんなに謝ることはないですよ。私の方が先生の邪魔をしたのですからね。でも先生が主人の嘘に騙されてはと私は思ったもんですから、つい必死になっちゃったんです。まあ、奥さんはそう言います。まあこういうふうに時間を置いてちょっと冷静になった時には、自分の言い過ぎにも気がついてくれます。そこで僕はすかさず言うのです。まあ私も、言われっぱなし、謝りっぱなしでは気がめいりますから。でもね、奥さん、ご主人の嘘を僕が見破れなかったと思いますか？僕はそれほど簡単に患者さんの言葉を真に受けて嘘に騙される人間だと思いますか？と言えば、いやー、そんなことはないでしょう。それでは先生のような仕事はやってられない。なるほど、私が横から口を出せなくてもお分かりでしたか。それなのに横から口を出して仕事の邪魔をして申し訳ありませんでしたと謝ってくれます。奥さんの信頼もそれで回復することができました。夫婦喧嘩の仲裁の機会にこれだけのことができたんですから、それ以後夫婦喧嘩がチャンスだと思っても理由のないことではないですよ。それからまた誰か夫婦喧嘩をやってくれないかなと心待ちするくらいになりました。しかし待っているとなかなかやってくれないもんです。もう一つ嘘には忘れられない思い出があります。私はカーペー氏はレジスタンスをしたのだという小説を書いたことがあります。これはフランスにいた時の経験なんですけれども、フランスにいた時にトゥールの町のすぐ近くにラ・マンボロールという小さな村があって、その村にアルコール医療のセンターがあったんですね。そこにいた患者さんでした。カペー氏というんですね。ムシュカペーです。その患者さんはまあ主治医が話を聞いてくれないもんだから、ちょうど僕が話を聞いたことをいいことに、まあいろいろと話してくれたんですね。まあそれが面白かったんですよ。私は戦争中抵抗運動レジスタンスをしていたんですよ。へえ、あんたがレジスタンスを、そうかい。で、私はレジスタンスの直接の経験者から話を聞けると思いましてね、その話をね、掘り葉掘り聞いたんですよ。で、どんな風に、味方ってどんな風でした？そうすると、その人が、いや、教授もいましたしね、学校の先生もいましたしね、私は下水道の掃除をする妊婦だったんですけれど、まあ、その時に仲間ができまして、こんな人とは一生の間、話もできないと思っていた人たちと話ができたんですよ。その時のことを思うと、戦争が終わるとなんだかつまらなくなりましたね。みんなが人間がバラバラになって、それでなんか酒でも飲むようになっちゃったんだかと思うんですよ。言われて、私は完全に騙されたですね。それで、その話を主人にしたら、バカだなぁ。あの人は、あんたレジスタンスの時に何歳ぐらいだったと思うのって言われて、計算してみたらまだ5、6歳じゃないかってことが分かりました。完全に騙されていたことが分かったんですね。しかしまあ騙されてもあれはいい思い出だと思います。小説の種にもなりましたし、話を飛びます。僕は患者さんたちにつきたくない嘘をつかせてしまうこともあるんですよね。嘘をついたって患者さんを責めますけれど、まあ考えてみたらつかせていたんじゃないかと思う時もあります。ですからあまり公正な非難だとは思いません。昔アルコール依存の患者さんがドアに鍵のかかった閉鎖病棟に入れられたところのことです。 患者さんは退院したいの一心で、先生もう懲りました、もう二度とお酒は飲みません、ですから退院させてくださいと誓ったもんです。もちろんそんなのは嘘です。出たい一心から言ってるんで、心の中では出たらいっぱいやってろと思ってるんです。昔のようにベレベレになるまで飲むのは悪いけれど、まあ少々ぐらいなら平気だろうとそう思っているんです。それをもういっぱいも飲みませんなんて言ってるんですね。ところが少々飲み始めると少々で止まらない。少々とは1升2升2升のこと、つまり少々っていうのは2升のこと、そういう悪い冗談のようなことになってしまうんです。そして彼らは嘘をついたことになる。こういう場合、ただ嘘つきだと責めても仕方ないんです。そもそも人間は自分の未来がどういうものであるか自分でも知らないんです。一生お酒を飲まないなんて誓うことがそもそも無責任なんです。しらじらしい誓いなんです。意識した嘘ではなくても結果は嘘になることが多いんです。そんなことを誓わせておいて、嘘をついた後で嘘をついたとして責めても意味はないですね。むしろこういう誓いをして、100人が誓いをしたら、何人がこの誓いを守れているのかと考えたら、まあそんな誓いはやめときなと私たちは言えるんですね。で、僕たちはその逃げたければ逃げられるように病棟のドアの鍵を開けておくことにしましたし、誰も彼も入院は3ヶ月、もうそういうふうに決めちゃったんですね。だから早く出してくださいなんて先生に、私たちに頼む必要もないんです。出たら一杯飲んでやろうと思っている人でも、もう嘘はつかなかったし、まあ逃げ出しもしませんでした。わざわざ嘘をつく必要はなかったし、逆に一生飲まないと誓う人は、まあ、それでもいましたけれど、その人に、まあそんな誓わず誓いはやめときな、一生飲まないのが一番いいけれど、それでも飲んでしまった時に誓いが邪魔になって恥ずかしくて相談に来られなくなるよ、誓いなどしない方がいい、誓った人が全部飲まないならその方がいいけど、僕の立場からすればそんなことが起こったら奇跡だよ、僕はイエスでもないしね、奇跡など起こせない、1年後を見たら飲み出す人が多くてやめていられる人が少ないかもしれない、しかの今の時点で誰が誓いを守れるか、破ってしまうか、それが見破れない、だから残念ながら僕にも判断できない、僕にとっては誓ってくれない方がいいんだよとそう言ってたんです。同じようにこちらが嘘を言わせてしまうのは、はい、いいえ、ノーかイエスかで答えるような質問をするときです。人間の気持ちはどちらかに割り切れるもんじゃありません。お前はやる気があるのかないのか、どうじゃんだなんて迫る人がいますか、やりたいけれど同時にやりたくないという中途半端な気持ちがあるんです。そういう気持ちはイエスかノーか返事させることでは分かりません。ですから結果的に嘘をつかせてしまうことも多いんです。心医者はそういう形で質問をするのは避け、待ってでも本人が自発的に喋ってくれる方を選択します。特に子供が相手だと、はい、いいえだけで答えるように質問してしまいがちなので注意します。はい、いいえだとそれを積み重ねて最後にまで行くと、なんか事実と大きく食い違ってしまうことは往々にしてあります。よくお母さん好き嫌いなんて質問する人がいますけれど、あれなんか最も子供に嘘をつかせる質問ですね。まあああいう時は、そういう時にはどう言ったらいいか、まあこう言ったらいいでしょう。お母さん好きな時もあるけれど嫌いな時もある、きっとあるんでしょ。そういえばうなずきますよね。どちらもありますからね。 で、その時に、どういう時にお母さん嫌い？ああ、そういう時と話は進めればいいんです。その方が子供に嘘はつかさないで済むでしょう。はいともいいえとも答えられない状態というのを私たちはアンビバレンス、両化性なんていう難しい言葉で呼ぶんですけれど、まあそんな難しい言葉を心医者が使う必要はありません。どっちつかずの状態、中途半端の状態と呼んでも悪くありません。でもこれが人間の心にとってはとっても重要な機能であることだけは覚えておいてください。精神科医になった頃は教科書がアンビバレンスだ、そういうふうにどっちつかずで意思が決定できない状態なんて悪い印象で書いてあったので、これはマイナスイメージで捉えていました。心医者として仕事をするに従って僕はいやこれは人間の意思の構造なんだというふうに捉えるようになりました。後の方で触れることがありますから、しばらくは忘れていっても結構ですけれど、その時になったら思い出してください。皆さんは嘘はつきませんか？公の席ではつきませんけれども、実を言うと僕は普通の人間としても心医者としても嘘が好きです。僕は栗山病院の時は開放病棟といって入院をさせて、開放していたんですけれど、その後はもう外来だけで入院させなくなっていました。それなのに家族に入院させてくれって頼まれると、ああ入院させてあげますよって嘘を言って受け合ったもんですね。させるつもりは初めからなかったんです。初めからもう外来だけで治療する気持ちになっていたんです。だけど今1週間したらベッドが空く、それまで待ってくれ、それとも別の病院紹介しようかなどとこう言ってたんですね。でそれまで待つんで待った方待ちたいです、待ちたいならば男子会に通いなさいとか、この薬きちんと飲むんですよ、そういうふうに言います。そうすると患者さん一生懸命やってくれるんですね。で1週間飲まないでやってく、その時にどうですか、入院しますかって本人に聞きます。本人は入院したくないです。何としても入院させなかった家族も、ああその頃になってるとこの程度でやれるのならば、この程度やれるのならば外来でもいいじゃないか、その方がお金もかからないしなどと思うようになっているんですね。まあそういう結構嘘だったことは後であれは嘘だったんだなんて何年も経った時に思い出話で話をしますけれど、まあよく嘘を言ったものです。それも心医者の技術の一つですから、もし閻魔様があの世にいても、まあ、きっと勘弁してくれると思います。
心医者入門第3回、嘘を読む。お話は精神科医師で作家の名題奈良さんでした。この放送のテキストが発売されています。どうぞお近くの書店でお求めください。もし書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号150-8081 NHK 出版テキスト係、電話は 048-480-4030 です。心を読むを終わります。